会なんて最高ね。
そうだろう。私の名前は一郎。大学で漬物が持つ発酵乳酸菌パワーの研究をしています。今日は同僚のエリ、そしてドイツからの留学生のリタなど仲間とともに世界漬物サミットを開催するための準備会を発足させ、その打ち上げの飲み会が始まったところです。山本さん、世界漬物サミットに向けて大いに頑張りたいですね。
ええ、やりましょう。それにしてもこの電車での飲み会っていいですね。実は私、漬物といえばこの電車と思い出がつながってましてね。
電車と漬物がですか？
はい。かつてはこの市電の線路脇に八百屋さんとか魚屋さん、花屋さんなどいろいろなお店が並んでまして、活気と何よりも風情がありました。
へえ。
電車に乗りながらそんな商店街の様子を目にしていると、過ぎゆく季節ってものを感じたものなんですね。木村さん。
そうそう、確かに電車の沿線には季節を感じさせるものがたくさんありましたね。
実りの秋が近づくと、八百屋さんの店頭は大根やカブや白菜であふれかえりました。それらを使って漬物作りをするのは当時は当たり前のことだったんです。
漬物用の大根から切り落とされた葉っぱも捨てずに毎日食べさせられてね。
おう、木村さんもでしたか。
お袋が葉っぱを細かく切り刻んでくれました。それを味噌汁の具や家族全員分の納豆に大量に入れるんです。
それを麦飯に持っていただく。
たまには卵を1個落としたりしてね。
へえ、豪華だったんですね。
いえいえ、本当にたまにですよ。
私も話に入れてもらってもいいですか？
エリさん、どうぞどうぞ。
それってとても体にいい理想的な健康食ですよね。
はい、昔はよく食べましたよ。納豆や野菜、そして漬物を。
野菜は成人病対策としてその効用が語られていますけど、その良さを一層引き出してくれるのは何といっても漬物だと思うんです。
さすがエリさん、いいこと言いますね。
でも漬物って耳にすると地味な印象が強いけど、以前は食事の主役だったんですよね。
いやいや、今でも漬物の存在感は決して薄れたわけではありませんよね。え、木村さん。
はい、冷蔵庫が普及したことで塩分を極力控えた漬物を作ることができるんですから。これからです、漬物パワーの新たな展開は。
そうですね、すでに世界のあちこちに優れた保存食として漬物がいっぱいあるわけですからね。
だから世界漬物サミットですよ。
そうだ、皆さんにリタを紹介しますね。リタ、こっちこっち。
グッテンタク、こんにちは、リタと申します。
あ、こんにちは、
よろしくお願いしますね。
はい。
早速だけどリタ、ドイツにも漬物はたくさんあるんだろう？
はい、私の国ドイツには代表的なキャベツの漬物としてザワークラウトがあります。ザワークラウトは免疫力を高め、体にとてもいいことが知られています。今でもドイツ人はこの漬け汁まで飲むほどなんですよ。
そうなんですか、それはすごい。
はい、うん、でも日本の漬物はその量と質から言ってナンバーワンですね。日本に来てそのことがよく分かりました。
へえ、それは嬉しいね。それにしてもリタさんは日本語がお上手ですね。
おう、ダンキシェン。子供の頃から私の家では外国人留学生に部屋を貸していました。うん、そういうのを日本語で祭り林？ 祭り事ではない。弱肉強食、これは噂で言う四字熟語だ。すいません、そういうのなんて言いますか？
下宿屋さん。
下宿屋さん。そこに日本人留学生がずっと住んでいて、日本語を教えてもらってたんです。
なるほど、道理でうまいはずだ。
ああ、ここだここだ。この停留所の前には昔大きな八百屋さんがありましてね、果物もたくさん置いていた。
大学病院が近いので、カゴにいっぱいフルーツを詰めたお見舞いの方を大勢見かけましたよ。
最近は八百屋さん自体が少なくなったってよく聞きますものね。
しかもまだ続けている半分以上で後継者がいないというんだからね。
私ね、漬物を作る過程が減ってしまったことと、そのことって無関係じゃないと思うの。
漬物が家庭の味として守られてきたことと、身近に八百屋さんがあったこととか、実はしっかりとつながっていた。そんな感じ？
うん。だって昔は近所の八百屋さんが美味しい野菜の見つけ方や漬け方を教えてくれてたんでしょ？
そうです。親しみを込めて目利き人なんて呼んでましたよ。
へえ、目利き人、粋な呼び方ですね。
そうでしょう。その人たちの目利き次第で漬物の出来だって違ったんですから。
わあ、責任重大
ですから、身近な八百屋さんが姿を消すというのは寂しいだけでなくて、自分で漬け込む我々のようなものには困りますよ。
それって世の中がどんどん高齢化していくことと関係があるんでしょうね。
お？どういうことですか？
高齢化社会になると目利き人が身近にいなくなるってことですよ。
ああ、なるほど。
八百屋さんだけではなく、魚屋さん、花屋さんなど他の小売屋さんにも元気になってもらわないとね。目利き人をなくさないために。
目利き人ですか。
目利き人ね。
ところで皆さん、漬物は昔から多くの人の命を救ってきたってことご存知ですか？
え、どういうこと？
私も知らない。
大航海時代のヨーロッパでは、ザワークラウトが当時原因不明だった壊血病から船乗りを救ったってことはとても有名です。
へえ、知らなかった。漬物って保存食だけじゃなくて病気からも守ってくれる貴重な食料だったのね。
はい、漬物が果たしてきた役割ってとても大きかったと思います。
それに昔は食料不足も大きな問題でしたからね。あまりにも食べるものがなくて家族を捨てるような、いわゆる口減らしが日本で行われていたのはそんなに昔ではないですよ。
ドイツも同じです。食べ物がないことによる悲劇はグリム童話の中にも出てきます。子供や年を取った親を捨てたり。一郎さん、当時それを解決したものはなんだか知っていますか？
いや、
すごく身近なものですよ。一郎さん、エリさんが見てますよ。
いや
かっこいいとこ見せるチャンスですよ。そうですね、ヒントを出してあげますよ。それは茶色くてデコボコした。いや、もうこれ以上は言えません。これはもうすでに答えですね。
リタさん、答えは何ですか？
実はジャガイモなんです。
え、あのジャガイモ？
はい、ジャガイモが深刻な食べ物不足を救ってくれました。ヨーロッパに住む人にとってジャガイモは命の恩人です。 だからドイツ料理でジャガイモはザワークラウトと並んで欠かすことのできない食材です。こんな言葉があります。うん、女の子ならジャガイモでフルコースの料理ができないとお嫁に行けないって。だから私お嫁に行けません。
へえ、あのジャガイモがね、子供の頃は随分と食べさせられましたよ。
はいはい、私も団子にしたものを食べさせられました。
またかっていうほどね。でもお腹を満たすことができただけ幸せなことだったんですね。
そんな歴史をすっかり忘れてしまったのか、この国はいつからか食べ物を大量に捨てる国になってしまいましたよね。まだ食べられる食材や取れすぎた作物の廃棄やら。
そうですよね、せっかく野菜の多くから保存食として漬物を作れるのに。
現在食料自給率が 84% のドイツでもザワークラウトは健在ですよ。
昔のように漬物用の野菜が売れればこの国の農業を支えることになるんだけどな。日本の食料自給率は 40% 程度だっていうし、もし何かの原因で食料の輸入が止まった時、漬物があれば助かるよね。漬物がこの国を救うなんてね。
そんな貴重な食文化を捨て去っていいはずがないわ。特に北海道の農村や漁村には新鮮な食材を使った個性豊かな美味しい漬物がいっぱいあるんだから、そのことをどのように伝えていくかがこれからとても大切だと思う。
私の96歳になる祖母がある時言ってました。私がこの長い生涯で最も衝撃を受けたことは何かわかるって。
人類が月に立ったこと。
んなわけない、祖母は言いました。それは家族の営みが崩壊してしまったことよって。
リタ、それってどういうことなの？
はい、祖母が言いたかったのは自然に対する敬意やそこからできた作物を感謝しながら家族が揃っていただくというルールが薄れてしまったということだと思うんです。私の好きな日本語にいただきますというのがあります。家族のつながりや食べ物への感謝といった気持ちがよく出ている言葉だと思います。
なるほど、いただきますか。
確かにそれは大切な気持ちかもしれませんね。
いつの間にか忘れていたかもしれないな。
うん、そうね。
あ、この辺りですね。私が子供の頃はまだまだ木造の民家が並んでましてね、漬物の季節が訪れると大根などがその壁に吊り下げられたものです。それが電車から見えて。
いえいえ、いいね。荒縄で5、6本ずつ
軒下が多かったですよね。
家の木の壁に馴染むと言いますか。
ええ、白い大根が日が経つにつれしぼんで黄ばんでくる。
そう、シワシワに。それがまた馴染んでました。
はい、大根にあたる淡い夕日も綺麗でした。
いつの間にかトンボが舞い出して。
晩秋の訪れですね。
そう、そして次は雪虫とともに冬の訪れを感じていました。季節の流れとともにそこには家族の営みがあった。
こうして電車に揺られているとそんな光景が昨日のように浮かんできますね。懐かしいです。
そうか、家族の営みと季節の移り変わりって当時は切り離せなかったんですね。
そう、そしてそれは目利き人が大きく力を発揮する節目時の到来でもあったわけです。
この 目利き人って家族の営みの中にもしっかりとあったのね。
きっとドイツでもあったんだと思います。家族の営みと季節の移り変わり、
それは決して失ってはいけないものなのよ。リタさんのおばあちゃんのお話を聞いて、改めて食べ物にまつわる大事なことがどのように守られ、そして受け継がれてきたのかを理解できたような気がする。それは私たちが取り組もうとしている漬物一つとっても言えることなのね。ねえ、今度ドイツにみんなで行こうよ。
おう、それはいいですね。大歓迎です。
その時はぜひ僕も行きたいな。
おう、一郎さんはダメですよ。ずっとビールばっかり飲むんでしょうから。
そんなことないよ、ちゃんといただきますよ。ザウアークラウト。
ザワークラウト、よくわかりましたね。
漬物はこの国を代表する伝統的な食文化の一つだと思います。漬物の行方を思うことは全ての食べ物の行方を、そして目利き人の行方を思うことへと行き着きました。人は食べ物をいただき続けることによって命をつないでいくことができます。だから食べ物をめぐるこの目利き人への思いをどなたとも共有することができるのではないでしょうか。さて、そこで世界漬物サミットなんですが、それは目利き人、そうなんです、目利き人の行方を皆さんと共に思い考えていただくきっかけとなることを願っているものなんです。いつまでも美味しいもの食べ続けたいですよね。
ありがとうございました。
それでは乾杯で打ち上げの会を締めたいと思います。
世界のすべての目利き人に乾杯。目利きの達人見つけた運動キャンペーン、ラジオドラマ目利き人の行方野菜編、協力札幌市市民情報センター、札幌市交通局、北西学園大学、キャスト一郎、鈴木克典、エリ佐藤夏美、リタ高木舞子、山本菅原誠二、木村西脇隆二、脚本多田翔太郎、音楽福由紀子、演出町田誠也。